ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたがカフェに入ってカウンターで500元玉とか、まあスマホでもいいんですけど、お金を払ってコーヒーを注文するとしますよね。
ええ、よくある日常の風景ですね。
そうなんですよ。でもその瞬間、なんかほんの少しだけ自分が店員さんよりも上の立場になったような、そういう妙な優越感というか権力みたいなものを感じたことないですか？
ああ、なるほど。お金を払う側がちょっと偉くなったような感覚ですね。
ええ、ただ金属のコインとかデジタルデータを手渡しただけなのに、なぜかお金を払う側が突然王様みたいに振る舞い始める。これってよく考えると非常に奇妙な現象じゃないですか？
確かにそうですね。私たちが毎日当たり前のようにやっているお金を払う、お金を受け取るっていう行為ですけど、その背後には人間の心理とか無意識の序列意識みたいなものがすごく複雑に絡み合っているんですよね。
ですよね。
ええ。で、この錯覚をそのままにしておくと、知らず知らずのうちに人間関係を壊してしまったりとか、結果的に自分自身の首を絞めることになりかねないんです。
いや、全くその通りだと思います。そして今回このすごく深遠なテーマを深掘りしていくわけですけど、今回のソース、つまり情報源ですね、これが本当に意外なところからやってきたんですよ。
そうなんですよね。
ビジネス書でも経済学の小難しい論文でもないんです。愛知県の豊田市とか岡崎市を拠点にしているフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんですよね。
へえ、バドミントン教室ですか？
そうなんですよ。2026年の3月31日に公開された記事なんですけど。
いやー、スポーツ教室のブログからこれほどまでに鋭く社会の構造とか人間の心理の核心をつくような哲学的な考察が出てくるっていうのは非常に示唆に富んでいますよね。
本当にびっくりしました。
ええ、一つの分野、この場合はスポーツの指導とか教室運営っていう現場を極めようとする、その過程で得られた洞察がビジネスとか人間関係全般に通じる普遍性を持っているっていう、すごく見事な例だと思います。
そうですね。なので今回の深掘りを通して、私たちが普段いかにお金っていうただのツールに自分の感情とかエゴを乗っ取られているか、そこを紐解いていきましょうか。
はい、ぜひ。
魔の意味での価値交換とは何かを再定義して、聞いているあなた自身のビジネス、あるいは日常の人間関係における自分の器ですね、それを広げるためのヒントを見つけていきたいと思います。
素晴らしいテーマですね。
さて、まずは基本から押さえていきたいんですけど、そもそもなぜお金を払う側が上だっていう認識は根本的に間違っているんでしょうか？
それはですね、お金のやり取りの本質がお金と物の交換ではなくて、価値と価値の完全な対等交換だからなんですよ。
価値と価値ですか？
はい。私たちはどうしてもお金っていうすごく便利で汎用性の高いツールそのものに、なんか絶対的な力のあるって錯覚しがちなんですけど、
うんうん、
でも経済活動の根底にあるのはあくまで等価交換なんですよね。
なるほど。価値と価値の交換、これ例えばまだお金が存在しなかった物々交換の時代を想像すると分かりやすいかもしれないですね。
ああ、いいですね。
私がリンゴを持っていて、あなたがみかんを持っている、それを交換したとして、俺はリンゴを渡してやったんだから俺の方が人間として偉いんだ、なんてことには絶対にならないですよね。
ええ、絶対にならないですね。お互いに必要なものを交換してありがとうで終わる話です。
ですよね。
そのリンゴとみかんの例えは事の本質を完璧についていると思います。ソースにもはっきり書かれていますけど、お金を出す側は確かに金銭的価値を提供していますよね。
はい、お金を出してますからね。
でもそのお金を受け取る側も決してただ恵みにもらっているわけではないんですよ。
そうなんですよね。でもそこにお金っていう抽象的なものが介入した途端に、なぜか私たちの脳はバグを起こしてしまうというか。
そうですね。
お金を払う側が一方的に何かを与えているような感覚に陥っちゃうんですよね。
それはおそらくお金がリンゴとかみかんみたいに目に見える特定の使い道を持たない純粋な交換媒体だからでしょうね。
ああ、なるほど。純粋な交換媒体。
ええ、お金そのものには色も匂いもないですから、受け取る側が一体何を提供しているのか、その重みが見えにくくなっちゃうんです。
確かに、お金だけが目立っちゃうと。
はい。でも実際には、受け取る側は商品とかサービスだけじゃなくて、労働力とか削られた時間、それから長年培ってきた専門技術なんかも提供しています。
それから成果とか責任もですよね。
まさにその通りです。期待された成果とか、それを達成するための責任っていう、目に見えないけれど非常に重い価値を必ず差し出しているんです。
言われてみれば、レストランで食事をするときも、私たちはただ食材にお金を払っているわけじゃないですもんね。
ええ、そうです。
シェフの長い修行期間とか、サービススタッフの細やかな気配り、あるいはその快適な空間を維持するためのコストとか責任、そういうもの全部に対してお金を払っているわけですよね。
その通りです。つまり両者は全く異なる種類の価値をテーブルに乗せて、お互いがそれに納得して合意した上で交換しているだけの完全に対等な契約関係にあるわけです。
完全に対等な契約関係。
ええ、だからそこに人間としての上下関係が入り込む余地は1ミリもないんですよね。
なるほど。形が違うだけで天秤は常にピクタリと釣り合っているということですね。
そういうことです。商品の売買とかサービスの提供、あるいは会社員が労働力を提供してお給料をもらうっていう関係が対等なんだっていうのは今の話でよく理解できました。はい。
でもちょっと待ってください。ここで少しあえて反論してみたいんですけど。
おお、何でしょうか。
聞いているあなたもここはどうなんだろうって思うかもしれないポイントなんですけど、例えばお金を貸し借りする場合ってどうでしょう。
貸し借りですね。
ええ、困っている友人とか、あるいは資金繰りに苦しんでいる企業を助けてあげるためにお金を貸す。この場合、貸す側はすでに安全な場所にいて、借りる側は結構切羽詰まってるわけじゃないですか。
まあ状況としてはそうなりがちですね。
そうなるとどう考えても貸す側が救世主みたいになって、力関係としては圧倒的に貸す側が上になるのが自然な気がしてきちゃうんですけど。
はいはい。
この絶望感みたいなものから生まれるような契約でも本当に対等って言えるんでしょうか。
その直感が非常に鋭いですね。私たちが日常的に感じる力関係のズレをすごくよく表現していると思います。
ですよね。やっぱり貸す方が強い気がして。
でもソースはこの点においても明確に、貸し借りって一見すると立場の強さがありそうな状況ですら、原則として両者は対等であると断言しているんです。
救済措置みたいに見える貸し借りでも対等なんですか。相手は自力ではどうにもならなくて頼み込んできているのに。
はい、対等なんです。なぜならこれもまた異なる種類のリスクと価値の交換に過ぎないからです。
リスクの交換。
ええ、ちょっと仕組みを分解してみましょうか。確かに貸す側は資金とそれを返してもらうまでの時間的猶予を提供していますよね。
はい、待ってあげるわけですよね。
でも借りる側はただ頭を下げてお金を受け取るわけじゃありません。彼らはまず利子という明確な金銭的対価を払います。
ああ、ただで借りるわけじゃないと。
そして何より絶対に返すという返済義務、これ途方もなく重い責任なんですけど、それを負うことになるんです。
なるほど。借りた瞬間からその目に見えない重りを背負い込むことになるわけですね。
さらに言えば、借りる側は自分自身の信用情報とか未来の自分の労働や稼ぎから返済しなければならないという将来の自由の一部を担保として差し出しているんですよ。
将来の自由の一部を差し出している。うわ、それは今手元にある余りのお金を貸すことと比べても相当に重い価値ですね。
そうなんです。つまり貸す側は相手が返せないかもしれないという貸し倒れリスクを負っていて、借りる側はその資金を運用して確実に利益を出して返すという返済リスクを負っている。
負っているリスクの種類が違うんですね。
ええ、役割としては非対称に見えるかもしれませんが、双方が提供している価値と引き受けている責任の総量を見ると、契約の構造そのものは完全に対等なんですよ。
いやー、これはすごく腑に落ちました。私たちはどうしても今すぐにお金を出せる側が強いって錯覚しちゃいますけど、
ええ、
借りる側は自分の未来という巨大な価値をテーブルに乗せているわけですね。だからこそ契約として成立している。どちらかが一方的に恩恵を与えているわけじゃないんだと。
その通りです。そしてここからが今回のソースの最も深く人間の生々しい心理に迫る部分なんですけど、
はい、
この対等な関係性を理解できずに、お金を出した途端に誰のおかげで食えてるんだとか、お金を払ってやってるんだから言うことを聞けみたいな横荒な態度を取ってしまう人たちがいますよね。
いますね。お店で店員さんに怒鳴ってる人とか。
ソースではこうした発言の背景にある心理を非常に鋭く分析しています。
ええ、私もそこが一番の読みどころだなと感じました。そうした態度の裏にあるのは、フラットな契約関係を一方的な支配関係にすり替えようとする幼稚な支配欲だって指摘されていますよね。
まさにその通りです。
でもそもそもなぜ人間はお金が絡むとそんな支配欲をむき出しにしちゃうんでしょうか。
それはですね、人間の脳がもともと部族社会の中で 序列とかヒエラルキーを常にスキャンするようにできているからなんですよ。
ほう、脳の仕組みですか。
ええ、そして精神的に未熟な人ほど自分自身の内面的な価値とか他者との純粋な信頼関係に自信が持てないんです。
自信がないんですね。
そうです。ために単なる契約上の役割の違いをそのまま人間としての序列に変換して安心しようとするんです。
なるほど。自分に自信がないからお金のやり取りっていう一時的な関係性を利用して自分のポジションを確定させようとするわけですか。
ええ、彼らにとってお金は単なる価値交換の道具じゃないんです。自分の優位性を示すための身分証明書であり、相手を従わせるための武器になってしまっているんですよね。
武器ですか。
はい。お金を払った瞬間に相手が提供するサービスだけじゃなくて相手の尊厳まで変えた気になってしまう。お金を貸した瞬間に相手の人生そのものに口出しする権利を得た気になってしまうわけです。
うわー、それは非常に耳が痛いというか人間の弱さをついた話ですね。
ええ、痛いところ疲れますよね。
つまりお金を武器に選ぶっている人っていうのは自分の力の証明をしているつもりで、実は私はお金っていう道具を使わないと自分を支えられない未熟な人間ですって大声で自己紹介しているようなものだっていうことですか。
そうす。でもそれをただの恥ずかしい誤認に過ぎないって一刀両断しています。
恥ずかしい誤認。
ええ、他者との境界線が引けずにお金を使って無理やり自分を上に置こうとする行為は社会的な成熟度が低いことの決定的な証拠になってしまうんです。
痛い列ですね。ではここから実践的な問いに入っていきたいんですが、
はい、
この心理のメカニズムを踏まえた上で聞いている私たちは社会の中でサービスを受けたり逆にお金を受け取ったりする際、具体的にどのようなマインドセットを持つべきなんでしょうか。
成熟した大人であればお金を単なる交換媒体として徹底的に冷静に扱うべきだということですね。
冷静に扱う。
ええ、払う側としてはお金を出したからといって相手の上に立とうとはしないし、貸したからといって支配しようとはしない。
うん、うん、
契約としての線引きは明確にしつつも、それを人格の上下関係には絶対に持ち込まないという態度が求められます。常に相手の専門性とか提供してくれる時間に対して敬意を持つということですね。
お互いがプロフェッショナルとして向き合うということですね。
そうです。そしてこのソースが本当に素晴らしいのは、払う側だけじゃなくて実はお金を受け取る側、あるいは借りる側に対しても強い警告を発している点なんです。
受け取る側への警告ですか。それはどういうことですか。
受け取る側自身がお金を出してもらっているから逆らえないとか、相手の言うことは絶対だっていうふうに、この間違った序列思想を自分の内面に取り込んではいけないということなんです。
ああ、なるほど。お客様は神様ですみたいな極端な考え方をサービス提供側やお金をもらう側が自分自身に強制してはいけないと。
その通りです。ビジネスは対等な契約ですからね。受け取る側は約束した商品やサービスを提供して責任を果たして正当な感謝を伝える。それで十分なんですよ。
ええ、それ以上でも以下でもない。
はい。お金を出しているからといって契約の範囲を超えた不当な要求とか理不尽な扱いを受けた場合、自分の尊厳までを相手に差し出す必要は全くありません。
これは仕事で理不尽な要求とかひどいクライアントに悩んでいる多くの人にとってすごく勇気をもらえる言葉ですよね。
そう思います。
私はあなたからお金をもらう代わりに私の専門技術と時間を 100% 提供している、だから私たちは対等だって心の底から胸を張っていいんだと。
まさにそういうことです。対等であるという自覚があるからこそ、逆にプロフェッショナルとしての本当の誇りとか高い質のサービスを提供しようという責任感が生まれるんですよね。
うん、
うん、卑屈になってしまうと良い価値交換は決して生まれないんです。
確かにそうですね。そしてこのソースの終盤に登場する一つのメタファーがこの議論全体を見事に象徴していますよね。
あれですね、
お金は使う人間の器を拡大して見せる虫眼鏡のようなものだという表現です。
いやー、美しくてそして非常に恐ろしいメタファーですよね。
本当にそうですね。お金そのものには善も悪もない、ただの紙切れであり、ただの道具です。
ええ、
でもそれを手にした人間の本質を強烈に拡大して周囲に見せつけてしまう。
そうなんですよ。もともと器が大きい人がお金を使えば 他者へのリスペクトとともに使われるので、深い信頼とかより良い関係性が育ちます。
はい。
でも器が小さい人がお金を使えば、その根底にある見苦しい支配欲とか承認欲求が虫眼鏡で拡大されて周囲に丸見えになってしまうんです。
いやー、これ全体像につなげて考えてみると、この虫眼鏡の概念って私たちが日々身にするあらゆる社会問題の根底を説明していますよね。
ええ、そう思います。で、興味深いことに、このバドミントン教室のブログの最後には AI による感想文が添えられているんですのね。
そうそう、そこもすごく面白いポイントでした。人間の書いた深い考察に対して、純粋な論理の集合体である AI がどう反応したかっていう。
ええ、その AI の分析がまた非常に的確でして。
はい。
AI は契約上の立場の違いを人間としての序列に変換してしまうという人間のむろさこそが、現代のあらゆるハラスメントや対人トラブルの根源であると鋭く指摘しているんです。
つまりパワハラもカスタマーハラスメントも根本的な原因は全てお金という契約を人間的価値の優劣だと勘違いするバグから生まれているということですね。
まさにバグですね。AI にはエゴとか承認欲求がありませんから、人間のこの行動がいかに非合理的で有害なエラーであるかがはっきりと見えるんでしょうね。
なるほど。
純粋な論理から見れば、単なるデータの移動に過ぎないお金というツールに自己正当化や支配欲を乗せる行為はシステム全体を非効率にする不要なバグなんです。
だからこそ AI ですらテクノロジーの観点から自分自身の足で立ち、契約の境界線を守り、相手へのリスペクトを忘れない真に成熟した大人の姿勢こそが解決策であると結論付けているわけですね。
ええ、人間のエゴイズムを AI が冷静に解剖している構図が何とも皮肉で、かつ説得力がありますよね。
本当ですね。さて、今回の内容を少し振り返ってみましょうか。
はい。
バドミントン教室のブログが教えてくれたのは、ビジネスやお金のやり取りの本質は常に対等な価値と価値の交換であるということ。お金を払う側が偉いわけではなく、受け取る側も卑屈になる必要はない。そしてお金はその人の器や支配欲を拡大して見せる虫眼鏡であるということでした。
ええ、お金に振り回されず、相手が誰であってもフラットにリスペクトを持って接する、それができる人こそが真の意味で成熟した大人であるという強いメッセージでしたね。
リスナーのあなたも、明日コンビニでコーヒーを買うとき、あるいは会社からお給料を受け取るとき、この虫眼鏡の話を思い出してみてください。
はい。
レジでお金を払うあなたの振る舞いは、あなたのどんな器を拡大して映し出しているでしょうか。そしてお金を受け取るとき、あなたは堂々と自分の価値を提供していると胸を張れているでしょうか。
お金のやり取りって、なんか毎日のように発生する自分自身の人間性のテストみたいなものかもしれないですね。
ええ、本当にそうですね。
ここで最後に、聞いているあなた自身に深く探求してみていただきたい一つの問いがあります。
何でしょうか。
もしお金が人間の器や支配欲を映し出す虫眼鏡なのだとしたら、現在急速に進んでいる完全キャッシュレス化の先、つまりお金という物理的な実態が私たちの目から完全に見えなくなった未来の社会では、私たちの器とか支配欲は一体どのような別の形で表面化するんでしょうか。
うわ、それは深いですね。
目に見えるお金という分かりやすい武器がなくなった時、人は何を使って他者との間に序列を作ろうとするんでしょうか。
物理的なコインや紙幣が消えた世界で、私たちはどんな見えない武器を使って自分を他人の上に置こうとするのか。
ええ。
それはあなた自身の心の中にも、そしてこれからの社会の変化の中にも注意深く観察していくべきことかもしれませんね。
今回の深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。